皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、CA です。2026年6月30日のマス CA カテゴリから、厳選した16本の論文をお届けします。1本目は、トーマス・ハンゲルブルークさん、クリスティアン・リーガーさん、グラディ・ビー・ライトさんによる、カーネル・アッピロキシメーション・ビヨンド・ザ・ネイティブ・スペース・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・アッピロキシメーション・オン・マニホールズ、ネイティブ空間を超えたカーネル近似、および多様体上の近似への応用、です。この論文では、多様体に埋め込まれた空間でカーネル近似や補完を行う際、ターゲットとなる関数がカーネルのネイティブ空間よりも高い滑らかさを持っている場合にどう対処するかを考えています。これまでの標準的な手法では、ネイティブ空間よりも正則な空間で誤差を測ろうとするとうまくいかなかったのですが、ここを突破しようとしています。具体的には、マテルンカーネルやサーフェススプラインという2種類のカーネルに注目し、積分差要素を分析しています。驚いたのは、積分差要素の像に含まれる関数こそが、収束率を向上させることができる生態であると突き止めた点です。さらに、多様体上での局所的な多項式再現を用いた近似スキームを一般化し、工事の滑らかさを表すノルムとネイティブ空間のノルムを結びつける、新しいベルンシュタインの不等式を導き出しています。理論だけでなく、球面上での数値実験でもその正しさが証明されており、点の密度を上げることで工事のそぼれ不空間においてほぼ最良の近似が達成されることが示されました。理論的な裏付けから実装まで、非常に一貫性のあるアプローチで納得感がありますね。2本目は、リグアン・リウさん、ユフ・アスンさん、スー・チンウさんによる、ミクシド・パラボリシティ&ミクシド・リアウビル・プロパティ・フォー・プロダクト・オブ・リエマンニアン・マニフォールズ、リーマン多様体の積における混合放物性と混合リウビル性、です。この研究では、2つの甘美なリーマン多様体を掛け合わせた空間を舞台に少し特殊な解析的な枠組みを構築しています。具体的には、異なる指数のルベーグ空間を組み合わせた混合ノルムという考え方を導入し、グリーンの演算子との関係を詳しく調べています。驚いたのは、従来の単一の指数で考えられていた放物性やリウビル性という性質が、この違法的な設定においても、グリーンの関数の化石分性と同値であるという強い関係を持っている点です。異なる方向で異なる数値を扱うという複雑な設定でありながら、本質的な構造が変わらずに維持されていることに、解析学的な一貫性を感じてワクワクしますね。さらに、弱い半径方向のハルナック不等式という条件の下で、これらの性質がどのように結びつくかを鮮やかに証明しています。3本目は、ダニール・マスユティンさんによる、Estimate of the Rate of Convergence of Fourier SUMS for Functions from Lebesgue Class on Asset of Full Measure、全速度集合上におけるルベーグ類に属する関数のフーリエ和の収束速度の評価、です。この論文では、ルベーグ空間に属する関数の三角フーリエ級数の部分和が、どれくらいの速さで収束するのかを研究しています。もともと連続関数に対する古典的なルベーグの不等式というものがあるのですが、著者はそれをさらに改善したいと考えました。一様に評価するのではなく、ほとんど至るところという視点で偏差を評価することで、収束速度を大幅に向上させることができると示したのです。具体的には、三角多項式による最良近似や、ハーディ・リトルウッドの極大関数、さらにはカーレソンの定理を拡張したハントの定理などを駆使して解析しています。連続性のモジュラスと近似速度の関係を丁寧に分析して、ほとんど全ての点で成り立つ境界を導き出した点は、非常に緻密なアプローチだと思います。さらに、この評価が適切であることを見せるための判例を提示したり、二次元の三角フーリエ級数において、プリンスハイム収束がほとんど至るところで成り立つための十分条件を明らかにしたりしています。 連続関数の世界でしか通用しなかった基準をより広いルベーグ加速関数の世界まで拡張したという点に大きな価値がある研究でした。4本目はプオマス・オルポネンさんによるプラナー SETS with large visible parts 大きな可視部分を持つ平面集合です。この論文はフラクタル幾何学における可視性の問題に挑んでいます。平面上のコンパクトな集合があるとき、無限遠方から特定の方向を見た場合に他の点に遮られずに見える部分、つまり可視部分のハウスドルフ次元が最大でどれくらいになるかという問題です。これまでほとんど全ての方向において可視部分はせいぜい1次元であるという可視性予想が信じられてきました。しかし著者はこの予想を覆し、あらゆる方向において可視部分が1次元となるコンパクトな集合を実際に作り出しました。その構築方法はかなり巧妙です。基本構成ブロックという特別な集合を繰り返し配置していくのですが、点と直線の相対性や格子状の構造をうまく使い、どの方向から見ても遮られにくい隙間を緻密に設計しています。特に異なるスケールで可視性を邪魔し合わないようにする非連結ペアという考え方が技術的な鍵となっていますね。最終的にこの集合を回転させて4つ組み合わせることで全方向で1次元の可視性を確保しました。ただこの集合は非常に不規則でバラバラな形をしており、連結な集合や正則な集合ではまだ結論が出ていないという点も今後の研究への含みがあって興味深いです。5本目はジョナサン・ベネットさん、ブエコスラブ・コバチさん、中村翔平さん、イタマル・オリベイラさんによるレクタングルズ・トリアングルズ&シュローディンガーウェーブス、長方形・三角形とシュレーディンガー波です。この論文では組み合わせ幾何学とシュレーディンガー方程式の解の振る舞いとの意外な関係について探求しています。具体的には格子点という離散的な世界で二等辺三角形が少ないのに長方形がたくさん存在するような集合を作れるかという問題に取り組んでいます。これがなぜ重要かというと、ある種の空間時間ノルムの不等式が成り立たないことを証明するための具体的な判例が欲しかったからです。驚いたのは初期の組み合わせ的な構成を考える際にチャット GPT という人工知能を活用している点です。最新のツールを数学的なアイデア出しに組み込む姿勢は現代的なアプローチで面白いですね。研究チームは有限体を用いた構成や解析的数論を駆使して不等式が破綻することを定量的に示しました。結果としてシュレーディンガー方程式における重要な予想が成り立たないことを証明し、その定数が次元に応じてどのように増大するかを明らかにしています。単純な格子のパターンが複雑な解析学の不等式の成否を決定づけるという流れに非常にワクワクします。6本目はマイケル・グリーン・ブラッドさんによるフーリエ・ディケイ&Lの P 乗ソボレブスムースイング・フォーウェイキド・ハイパー・ジャーフス・メジャーズ・イン・ R の3乗3次元空間における重み付き超曲面速度のフーリエ減衰と LP ソボレフ平滑化です。この論文では3次元空間における重み付き超曲面速度のフーリエ減衰とソボレフ平滑化の性質について研究しています。特に密度関数が必ずしも滑らかではなく、特異点を持つ未解析関数から構成されている場合に注目しているのが非常に興味深いですね。これまでの研究では滑らかな密度関数しか扱えませんでしたが、著者は実解析関数の特異点解消という強力な手法を導入することでこの限界を突破しようとしています。曲面をくさび型に分割して座標変換を行い、複雑な関数を単項式のような扱いやすい形に変えることで振動積分の精密な評価を導き出しています。ここで曲面と重み関数の間に整合条件という技術的な要求を設けている点が解析的な鋭さを感じさせます。結果として フーリエ変換の減衰率が曲面近傍のスラブの速度によって決定されることや、畳み込みによってソボレフ空間の微分次数が向上することが証明されました。これらの結果が最適であることも示されており、調和解析における滑らかな密度と特異な密度の間の溝を埋める非常に包括的な枠組みが提示されています。7本目はMAS.DS からのクロス投稿で、ハッサン・サウドさんによるエキュリブリア・イン・モーション、スタビリティ、トラッキング、アンド・コンバージェンス、動きの中の平衡安定性、追証、および収束です。この論文では、平衡点が単一の点ではなく、時間とともに変化して動く集合の属であるような、非自律的な力学系について研究しています。例えば、経済プロセスや資源配分のように目標となる状態が常に変動している現実的なケースを扱っています。著者は結合散逸チャネルという2つのリアプノフ型関数を組み合わせた新しい枠組みを導入しました。ここで面白いのが、平行集合が動く速さを局所的なハウスドルフ推定で定量化し、それをシステムの散逸ダイナミクスと照らし合わせることで追証精度の限界を導き出している点です。結果として平行点の移動速度が積分可能であれば、軌道は全近的にその動く平行軸に追証することが証明されました。さらに外部からの乱れに対しても堅牢であるという入力状態安定性の推定も得られています。具体例として、需要が変動する動的な資源配分モデルに適用されており、平行集合がアフィン長平面としてシフトする中で、資源配分がうまく需要の変化に追証することが示されました。理論的な解析から実用的なモデルへの落とし込みまで、非常に一貫した流れで構成されています。8本目は NLINSI からのクロス投稿で、ケンタ・ミヤハラさんとマキシム・エル・ヤッツェレフさんによるトランジション・アシンプトーティックス・フォー・ザ・リアル・ソリューションズ・オブ・ザ・ SINH ・ゴードン・パインデベ3エクアチオン・シン・ゴルドン・パインデベ3番方程式の未解における遷移前近挙動です。この研究では、ある種の微分方程式であるシン・ゴルドン・パインデベ3番方程式の実数解が、変数やパラメータを大きくした時にどのような挙動を示すかを探っています。特に解が滑らかである場合と特異点を持つ場合の間でどのような変化が起きるかという遷移現象に注目しているのが面白いですね。具体的には、パラメータをうまく調整しながら極限を考えると、最初は指数関数的な挙動をしていたものが、ある地点を境に楕円関数的な挙動へと移り変わり、さらにそこから三角関数的な挙動へと変化していく様子が書かれています。まるで数の方程式の中で景色がダイナミックに切り替わっていくような感覚があり、非常にワクワクさせられます。このように異なる全近的な振る舞いが滑らかにつながる様子を精密に解析した非常に緻密な研究でした。9本目はMAS.CO からのクロス投稿で、ジョン・キャンベルさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オン・ケイ・アンティチェインズ・イン・ザ・ユニット・ N キューブ単位 N 次元立方体における軽反鎖に関する予想についてです。この研究は単位 N 次元立方体の中で、どんな鎖とも最大で K 個の点しか共有しないという軽反鎖という集合を扱っています。これは離散的な集合論におけるエルデシュの研究を連続的な空間に持ち込んだような面白い考え方ですね。これまで一部のケースでしか証明されていなかった予想を、あらゆる正の整数 K と N に対して完全に証明しました。具体的には、カントール・ルベーグ関数に基づいた特殊な関数を構築し、ルベーグ速度に対して特異な速度を持つ同走者像を利用するという非常に技巧的なアプローチをとっています。グラフのハウスドルフ速度を関数の分布動関数の全変動に結びつけることで、理論上の上限値がちょうど達成されることを示しました。離散的な世界の話を速度論という連続的な視点から鮮やかに完結させた点に、著者の強いこだわりが感じられます。 結果として京阪鎖の速度がちょうど京になる例が存在することが証明され、理論的な上限が妥当であることが明らかになりました。10本目はマス MG からのクロス投稿で、ケネス・ J ・ファルコナーさん、ジョナサン・ M ・フレーザーさん、アンティケン・マキさんによるオン・ザ・マーストランド・プロジェクション・テオアム・フォー・ザ・アッスーアード・スペクトラム、アソウド・スペクトラムに関するマルストランドの遮影定理についてです。この論文では集合を割る方向に投影したときにその次元がどう変化するかという問題を深く掘り下げています。一般的にハウスドルフ次元などの遮影定理は有名ですが、アソウド次元についてはそれが成り立たないことが知られていました。そこで著者たちはアソウド次元とボックス次元の間を埋めるアソウドスペクトラムや純アソウド次元でも同様の失敗が起きるのかを検証しました。結果としてこれらの次元においてもマルストランドの定理は成り立たないことが証明されました。特に面白いのが有解な集合と非有解な集合で挙動が全く違う点です。有解な集合である程度の上限が示される一方で、非有解な集合では投影する方向によってスペクトラムの値を自在に操れるようなかなり極端な例を構築しています。薄い破片を絶妙な向きで配置して作るという手法には職人技のようなこだわりを感じますね。最後には自己相似集合への応用まで広げており、次元の性質を鮮やかに描き出した研究でした。11本目はマス OC からのクロス投稿で、ヴィン・シーさんによるモダン・セオリー・オブ・グラディエント・ベースド・オプティマイゼーション、勾配ベースの最適化の現代的理論です。この論文では最適化アルゴリズムがなぜ加速するのかという根本的な仕組みを高解像度の常微分方程式と離散的なリャプノフ解析を組み合わせて解き明かしています。これまでの単純な微分方程式ではいろいろな加速手法の違いをうまく説明できなくて困っていたのですが、著者は離散化誤差や勾配補正項まで捉えた精密な分析枠組みを導入しました。特に面白いのがネステロフの加速勾配法がなぜ世界的な加速を実現できるのかを勾配補正項という視点から明確に示した点です。ヘビーボール法のような手法とは構造的に異なり、より大きなステップサイズでも安定して収束できることが分かったのは非常に納得感がありますね。さらにこの手法を ADMM やプリマルデュアルハイブリッド勾配法といった高度なアルゴリズムにまで広げて分析しています。例えばアローフーリビッツ法がなぜ収束しないのかを補正項が欠けていてハミルトン系になってしまうからだと説明しており、理論的な穴がきれいに埋まっていて快感です。連続的なダイナミクスと離散的な反復計算をつなぐ非常に強力な理論的視点を提供してくれました。12本目はマス FA からのクロス投稿で、ハンス・G・ファイヒティンガーさんによるザ・コンセプト・オブ・ウィナー・アマルガム・スペース、ウィナー・アマルガム空間の概念です。この論文では関数の局所的な性質と帯域的な振る舞いの両方を同時に捉えるためのウィーナー・アマルガム空間という枠組みについて詳しく解説しています。例えば小さな区間内での滑らかさを測る局所ノルムと空間全体での減衰を測る帯域ノルムを組み合わせるというアプローチです。最初は格子を使った離散的な手法で考えられていましたが、著者は特定の格子に依存せず、より柔軟に扱えるように有解一様単位分解という連続的な手法を導入しています。この視点の切り替えによって理論的な汎用性がぐっと高まったと感じますね。さらにこの空間をフーリエ変換することで時間周波数解析に欠かせないモジュレーション空間を定義しています。ここからガボール解析やサンプリング理論、さらには準結晶の研究にまで応用が広がっていく展開には非常にワクワクします。単なる抽象的な空間の定義に止まらず、実用的な解析ツールとして完成させている点に著者の強いこだわりが感じられました。13本目は マスローからのクロス投稿でジュリアン・ジーグラー・ハンクさんによるディファイネーブル・エベンチュアル・イクオリザーズ定義可能な最終投下庫です。この研究ではトランスシリーズの微分体を含む特定の値付き微分体において代数微分方程式の解を分析するためのニュートンズ系法という手法に注目しています。特にこのプロセスで極めて重要な役割を果たす最終投下庫というものが入力となる微分多項式の係数から一様にかつ定義可能に得られることを証明しました。さらに計算の途中で繰り返し使われる簡略化の手順であるある種の合成協約についても同様に定義可能であるという結果を導き出しています。微分方程式の解を解析する際に係数から直接的にしかも論理的に定義可能な形で答えを導き出せるというのは計算の確実性が格段に上がりそうで非常に心強いアプローチだと思います。14本目はmas.co からのクロス投稿でタオジャンさんによるエーデルザートリネアープログラミングアプローチトゥーザーアードソファルコナーディスタンスプロブレムオーバーフィニテフィールズ有限体上のエルデシュファルコナー距離問題へのデルサルト線形計画法的なアプローチです。この論文では有限体のベクトル空間においてある集合の距離集合が考えられるすべての距離の大部分をカバーするためにその集合がどれくらいの大きさである必要があるかという問題に取り組んでいます。特に偶数次元の空間における指数の改善を目指しているのがポイントです。驚いたのはこれまで主流だったフーリエ解析や幾何学的な手法ではなく代数的組み合わせ論という全く異なるアプローチを導入している点です。非対化な二次形式のレベル集合から得られる結合スキームを分析しデルサルトの線形計画法を用いて解を導き出しています。その過程でガウス輪やクローステンマン輪といった数論的な道具を駆使して固有値を分析する構成になっており非常に緻密な戦略が練られていますね。結果として偶数次元における一般的な指数が改善され例えば4次元の場合指数が 2.5 まで向上しました。任意の有限体において一律に改善を達成したという点に著者の強い意欲が感じられます。15本目はmas.ap からのクロス投稿でピエール・ジェルマンさんとミカエル・ラトッカさんによるストリチャーツ・エスティメーツ・フォー・ザ・リアウビル・エクアチオン・オン・ユークリディーン・トリアンド・アプリケーションズ・トゥ・カケやユークリッド・トーラス上のリウビル方程式に対するストリ・ハルツ推定とカケヤ問題への応用です。この論文では平坦なユークリッド・トーラス上の自由リウビル方程式について解の時空密度のストリハルツ推定を研究しています。簡単に言うとリウビル方程式における混合現象を定量的に捉えようとする試みです。ユークリッド空間ではよく知られている推定ですがトーラスのような周期的な設定になると次元によって状況が大きく変わるという難しい問題に直面します。1次元では追加の重みなしで最適解を導き出していますが2次元以上の高次元では標準的な推定がうまくいきません。そこで著者たちは速度変数に重みを導入するという工夫を凝らして意味のある境界を導き出しました。このアプローチはフーリエ解析や補完理論を巧みに組み合わせていて非常に緻密な構成になっています。さらにこの理論的な成果を幾何学的な問題に応用している点が非常に刺激的です。特にシリンダー状の掛け屋型のチューブに関する最大作用素の不等式を証明しています。ここではチューブが一点で交わるブッシュのような例とトーラス全体を埋め尽くす平均的な相互作用という2つの異なる幾何学的機用を明確に切り分けて分析しています。運動輸送方程式と幾何学的速度論を橋渡ししてコンパクトな領域で解がどのように平行状態へ向かうかを厳密に示した素晴らしい研究です。最後はダビデ・グゼッティさんとドミトリー・ラチェンコフさんによる ジェネラリズド・エルミット・ポリノミオルズ&スペクトル・デゼネラシーズ・オブ・アシングラー・セックスティック・オシレーター、得意な6次振動子の一般化エルミート多項式とスペクトルの縮帯です。この論文では、純正核に溶ける得意な6次振動子について研究しています。特に注目しているのが、スペクトルの縮帯、いわゆるレベル交差という現象と、第4パインレベ方程式の有理数解における零点や極との関係性です。以前から4次振動子と第2パインレベ方程式の間で予想されていた全近的な対応関係を、今回は完全に一致する形で証明したという点が非常にエキサイティングですね。具体的には、振動子の代数的スペクトルを決定する有限次元行列の特性多項式を分析し、その判別式が消える条件を調べています。その結果、特定のパラメータ範囲においてある結果式が3つの因子に分解でき、そのうちの1つが一般化エルミート多項式の2乗になるという定理を導き出しました。これにより振動子のスペクトルの縮帯がスケール変換後の一般化エルミート多項式の0点と完全に一致することが分かりました。さらに無限遠で逆の指数関数的挙動を持つ2つの準多項式固有関数が同時に存在するための条件もこの一般化エルミート多項式によって支配されていることを示しています。単なる近似ではなく厳密な結果として結びつけたところに強い説得力を感じます。でなわけで今回はリーマン多様体からフーリエ解析、ルベーグ空間、そしてハウスドルフ次元やシュレーディンガー方程式、ソボレフ空間まで数学と物理の深すぎる世界を旅してきました。どのトピックも知的な刺激に満ちた素晴らしい内容でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。